たくさんペドリママひよちおラジオ。たくさんペドリママひよちおラジオ。この番組ではユネスコ世界ジオパークの認定を目指す白山手取川ジオパークについて、白山手取川ジオパークに関わる地元の皆さんをお迎えし、豊かな自然や地域に残る伝統文化、そこに住む人など様々な視点から魅力をお伝えしていきます。どうぞ10分間お付き合いください。お相手は宇野恵子がお送りします。それでは今回も白山手取川ジオパーク推進協議会連携協定団体から、白山一里の温泉観光協会おかみの会会長の林恵子さん、副会長の北村優子さん、アサギマダラファンクラブ白山代表中村昭夫さん、そして白山手取川ジオパーク公認観光ガイドの山口隆さんをお迎えいたします。
化石も出てるんですよね。
そうですね、白峰のところにある桑島化石カビというところから出てますね、
はい。
よく最近ね、恐竜というとなんか福井県勝山の方が結構有名なんですけども、もともとは勝山の地層も白峰の桑島化石カビの地層も同じ手取り層という地層なんですね、白亜紀の前期、ジュラ紀の後期なんですけども、いわゆる1億3000万年ほど前の地層なんですね、はい。まだその日本列島がなかった時、日本列島がこう大陸のこう、東側の縁にあった時の時代なんですけども、その時に恐竜がたくさんいて、その化石が今ちょうど桑島だとか、勝山だとか、日本中の手取り層があるところで出てるわけなんです。でその一番最初にその桑島化石壁というところで、その化石が発見されたということで、そんならば全国にある手取り層を調べると化石があるということで調査が始まったわけです。だから第一号がうちなんですね。
ですね、
うちが出たから手取り層という地層があることは日本でいくつかあること分かってたから、そんならここで調査すればまた何か出るよということで始まったわけです。
じゃあ日本の地質学発祥の地が桑島。
そうです、はい、と言っても間違いではない。
そうなんです。確か国指定の天然記念物にもなっていますよね。
でただその天然記念物は、恐竜化石が出るから天然記念物じゃないんですよ。あれは桑島の経過木といって、よく白峰だとかお餅も食べるんですけども、木の化石、1億3000万年ほど前の立ち木がそのままこう化石になったやつですから、桑島化石カビに、木が一本埋まってるんですね、根っこの部分が、こういう幹のような形で、それが貴重だということで天然記念物になったわけなんです。でところがそこから、木が埋まってたこともあって、化石化になっているということで、調べたら、いろんな動物が出たと。恐竜も出たし、昆虫も出たし、魚もいるし、カエルもいるし、両生類がいたり爬虫類がいたり、いろんなものがいたわけですね、いわゆる恐竜時代のタイムトンネルみたいなやつ、なかなか見えないけど、そこの石を調べることによって出てきた化石を見ることによって、その当時の環境が分かると。植物化石があったり、恐竜しかいないのは思うんですけど、じゃなくて足元にはちっちゃな恐竜もいたし、爬虫類もいたし、私たちの祖先かもしれない哺乳類もいたかもしれないし、魚もいろんなものいたわけです。それが全部桑島化石カメからこうセットで見つかってるわけです。
すごいですよね。
大変貴重ですね。
だからタイムマシンなんですね。
面白い。
たまて箱かな。
でもね、それをね、恐竜館の中にね、こう持ってってくれたって、こう自分で発掘できる場所があるんですね。そうそう、ここで中学生の子の歯が見つけたんですよ。
歯というのは恐竜の歯。
そ
うなんですか。じゃあひょっとしたら私もこう希少な化石の発掘者になれるかもしれないということで、確か白峰の恐竜パークでしたっけ、そこに行くとそういう体験もできるということなんですよね。
ぜひチャレンジしてもらえば、もしかするとすごい大発見があるかもしれない。
本当ですね。
もう貝とかシダぐらいはね出てきますよ、普通に。
もうそれ化石はね、宇宙ばかりなくて当然お餅でも出るんですね。
出てます。
私の記憶では、一連のスキー場の真ん中まで出たはずです。
出てます。
手取り層という昔の地層のところが分かっていますから、そこ調べると出てくるんですね。
今化石の話でね、あのこう座談会のようにキラキラしておりますけれども、朝木マタラファンクラブ白山の中村さんは化石はどうですか？は
い、私もあのメッコダニっていうのが、ここへよく化石の調査に
行きましたね。
行きました。
メッコダニ、どのあたりなんですか？
綺麗な化石が出ます、ね、植物化石が主なんですけど、最近恐竜の足跡が出てますね。先ほど山本さん言ったように経過木、これもあります。
へ、そこにね、あの獣脚類って要するにそのこう獣を食べるこの、なんだろう、ティラノサウルスのような、恐竜の足跡どんどんとあるんですね。はあ、まあ、あった今もなくなってましたけど、結構調べるとね、たくさんいろんなのもあると思います。
結構ね、ああいうアジアドっていうのはそのまま置いとくと風化するんですよね。
そうなんですね。
保護しないとね。
あ、なるほど、人が見つけて保護することも大切なわけですね。メッコダニ、
はい、
もう調査団でしたから、
調査団そうですか。はい、まあ、アサギマダラと同様にこういった、ね、化石もロマンですよね。
そうです。
いやすごいな。
うちの子供たち小学校休ませて連れてってもらいましたもの、2泊3泊と、
あそこね、一泊しないと無理ですよね。
そうです。
キャンプ道具持ってて
最低一泊しないと。
うちの主人に、あの先生に手紙書いて、こんな貴重な経験はないから3日間が3、4日学校休みますって手紙書いて休ませましたよ。
すごいですね。
その場所はあの手取り層を調査する人にとってみれば昔から憧れの場所なんですよ。
ね、
やると植物化石がいいの出るのと、その調査後にも例えば亀だとか恐竜の足、恐竜の骨も全部出てるんですよ。ですからもうちょっとやると結構いいもん出るだろうというやつなんですけど、なかなか遠すぎてもいけないですね。それが出た後から持って帰れないんですよ。あまりも意思重たいでしょ。
そっか、そんなもん、それを運ぶのも大変ですよね。
またそれから何か大変なことしてるんだから、なかなかちょっといけないです
ね。いやすごい、なんか興味が湧いてきました。メッコダニ、
まあ、徒歩で3時間
かかりますね。見客の方で、いや小口の方ですね。
小口の方で、はい、あ、そうなんですか。いやもう秘密基地みたいな。
あ、でも白峰と小口とこうくっついてるので、ね、
その白峰の方から行くと山を一つ降りるとメコ行くんですよ。
あの小口側から行くと一里の温泉のところから行くんです。
まあ、その化石もジオパークの中の大きな魅力ですよね。
ですね、
はい、あの今白山手取川ジオパークがあのこう世界進出やってますけども、はい、その中で地質的な、世界的な価値のあるものがなきゃダメだとなってるね。はい、要するに世界行くためには世界的な価値のあるものがあるかどうか、その価値の一つが桑島化石カフェです。であれがなかったらやっぱ世界ジオパークにはちょっとなれないところなんですね。
そうですか。
はい、ですからものすごく大事な話なんですね。あの要は桑島化石壁というのはさっき言ったように、まあ、いわば白亜紀前期、まあ、ジュラ紀後期白亜紀前期のちょうど恐竜がいろんな形で進化している途中のところなんです。でそのところで見つかる化石というのは世界でもね、言ったら世界最古か世界で一番最初かみたいなやつ。恐竜が生まれた時の変わった新しい種類の恐竜が生まれた時、
はい、
それからこの恐竜が絶滅したギリギリのところだとか、ちょうどこうミッシングリング、要するにそういうふうな亡くなったその時代をうまくつなぎ止めるような場所なんです。ですからすごく価値のある場所なんですね。
そうなんですね。今回はここまでです。次回は山と雪のエリア最終回です。どうぞお楽しみに。白山手取川ジオジオラジオ、この番組は白山市がお送りしました。
白山手取川ジオパーク推進協議会の中野です。私たち協議会では白山の水謎解きロゲイニング in 三河というイベントの参加者を募集しています。このイベントは白山手取川ジオパークの海と扇状地のエリアにある三河を舞台に設定された様々なスポットをチームで巡っていくイベントです。スタート直前に配布されるポイント一覧と地図を手がかりに、エリア内のポイント一覧で指示された通りの写真を撮影すると点数を獲得できます。船や遊水に関するポイントやクイズもあります。お日にちですが9月25日の土曜日です。申し込み期間は8月5日の木曜日から8月31日の火曜日で、各チーム定員に達し次第締め切りますので、お早めにお申し込みください。その他申し込み方法や競技時間など詳細は たくさん鳥川ジオパーク推進協議会のホームページをご覧ください。とっても楽しいイベントですので、皆さんぜひぜひお申し込みください。お待ちしています。白山手取川ジオパーク推進協議会からのお知らせでした。